喜びに満たされ、ある夜孤独から解放される。新命記の23章314ページです。314ページの新命記の23章の14節、あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。まあ、主は人との交わりを求めておられるお方です。あなたとの交わりを求めておられます。命そのものであらゆる主との交わりを持たなければ、人生は虚しく満足がありません。イエス様との交わりを体験している人々は、まあ、次のような言葉を持って、喜んで明かしすることができ、生活することができます。ヨハネ第一の手紙、今度は聖書の一番、後ろの426ページになりますが、次のように書かれています。ヨハネ第一の手紙一章の私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。初代教会の人々とは多くの知識を持っていなかったかもしれないけども、彼らは自分の喜びの源について言えたのです。私たちの交わりとは御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。私たちはもう一人ぼっちではない。確かに相変わらず弱いけど、イエス様は強い。私たちは何も別に分からなくても、イエス様は全部しているから、このイエス様との交わりによって私たちは満たされている。エペソという町の名前の意味は、愛すべきもの。まあ、愛しているもの。愛されているものを意味しています。なかなかいい名前です。イエス様によって愛されていることから、喜びが出てきます。エペソ書の中で、パウロは次のように書いたのです。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。結局、イエス様はあなたを愛していると言われただけではなく、イエス様はこの愛を明らかにして証明してくださったのです。イエス様の愛の現れとは、自分の犠牲でした。イエス様は、教会のため、人間一人一人のために、ご自身を捧げられた。捨てられても、無視されても、殺されても、結構です。主の永遠からの決して変わらない気持ちとは、そういうものです。パウロもこの主の愛によって圧倒され、喜んで主に仕える捕虜となり、奴隷となったのです。キリストは私を愛し、私のためにご自身の捨てになったと、パウロはガラテヤ書2章の一節に書いたのです。まあ、昇天なさり、高く引き上げられた主イエス様が、エペソにいる兄弟姉妹に向かって語ったのです。まあ、主の言葉は、もちろんいつも、主ご自身の啓示そのものです。主は語ると、まあ、一つの教えを与える気持ちがない。自分自身の明らかにしたい。と望んでおられます。イエス様はよく 지분 지시는 아껴가게니 쓰고 타미니 와타시 와 아구 という言葉を使いました。例えば、私は命のパンです。私は世の光です。私は天国に入る唯一の門です。私は蘇りです。道です。真理です。命です。まあ、これはイエス様のいわゆる言葉であるよりもイエス様ご自身の啓示そのものです。そして同じ言葉がこの黙示録の2章によく出てくる言葉です。何回も私、私、私、私という言葉が出てきます。例えば、2章の2節、私はあなたの行いを知っています。まあ、私は知ってる。この言葉だけ思い出すと喜ぶことができます。主は知っておられれば、まあ、これこそがもう問題の解決です。なぜならば、主は、ああ、そうか、わかった。そういう気持ちを知らないお方であるからです。私は知っているということは、いいよ、心配しなくても私は責任を取る。あなたの最善だけしか考えられないと言われます。まあ、ここで主は私はあなたの行いを知っている。まあ、イエス様の目は炎ようであって、すべてのものを見通します。四節、私はあなたに非難すべきことがあるとも書かれています。まあ、イエス様はこの場合に、諸刃の剣のように言葉を出して、彼らに対する判断を下しているのです。五節まだ私という言葉が出てきます。私はあなたの食材を取り外してしまおう。まあ、主イエス様は人の表面を見ることなくして信ずる者でさえも同じように厳しく取り扱われます。もちろん主のまあ、人間の考えとる裁きとは、天罰とは、愛の表れに過ぎません。主は非常に厳しい言葉でもって教育なさいます。すなわち、イエス様は約束を実行されるお方だけではなく、裁きの言葉をも実行されるのです。ですから、もし、頭を下げたくなければ、自分勝手な道行こうと思えば、あなたの食材を取り外してしまおう。ね。地獄だよ、ということじゃないよ。けども用いられません。とんでもない損になります。七節にも私という言葉が出てきますね。私は命の木の実を食べさせよう。この言葉の中に、主イエス様の絶対的な権威を見ることができます。すなわち、永遠の命を与えられるお方とは、イエス様しかない。もし私たちがこの私というイエス様の言葉に注意するならば、イエス様の偉大さ、そしてすべてのものがイエス様の御手の中に持たれていると、知ることができます。イエス様の言葉は真理そのものです。言うまでもなくイエス様の判断も正しい判断です。まあ、前に読みました黙示録の2章1節から3節の言葉とは、まず非常にまあ素晴らしい励ましの言葉です。エペソによる人々とは、主の恵みによって、信仰によって救われたのです。自分で救われたいと思ったからなのではない。彼らの救いとは、主の御業、主の働きの結果、そのものだったのです。まあ、ここでも、誰も誇ることのないため。 まあ、エペソの人たちの経験とは、我々は主の恵みによって救われた。自分のわがまま過ちは許されている。いくさげも決まっている。天国だと彼らは体験的に知るようになったのです。イエス様の救いとは、我々の働きがなくても、我々のいさおしがなくても、ただで恵みとして主から与えられたものです。主の救いは、悔い改めをするすべての罪人に賜物として、一つの素晴らしいプレゼントとして、贈るものとして与えられるものだと。まあ、イエス様はエペソの信者たちの罪を拭い去り、彼らの過去を清算してくださっただけではなく、聖霊によって新しい命を彼らに与えたのです。だから前に読みました2章、エペソ書2章1節に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。エペソの人々とはそれをはっきり掴んだらしいんです。確信したらしいんです。我々もそのことを知っているなのでしょうか。イエス様は我々を救ってくださり、新しい生活を送るための聖霊を大いなる力としてお与えになりました。したがって主は、新しい生活が我々の間でなされていくかどうかを見ようとしておられます。イエス様は我々の生活の中に結局身を求めておられます。身とは人間の努力な結果ではない。主とつながっているものの当然な結果であります。エペソの人たちとは確かに大いに祝福された人々だったんです。恵まれた人々だったのです。彼らは主のご計画のすべてを余すところなく知らされたのです。その結果はどのようなものだったなのでしょうか。主は確かに彼らを喜ぶことができたのです。なぜならば新しい歩みとは7つの結果をもたらしたからです。最後にこれだけちょっと見て終わりましょう。第1番目、2節ですね。私はあなたの行いを知っています。イエス様は彼らの行いが本当にいいものであり、非難すべきことがないとイエス様が認めてくださったんです。人間の判断だったら大したもんじゃない。けどイエス様ご自身があなた方の行いは素晴らしい。二番目、私はあなたの労苦を知っている。結局彼らは自分の犠牲にしてすべての栄光が主に帰されればありがたいという心構えを持っていたのです。三番目、私はあなたの忍耐を知っています。まあ、彼らは困難な時に耐え忍び、イエス様の皆のために苦しみを耐え忍んだのです。結局、イエス様にだけ頼ると、もちろん迫害あり、憎しみもあり、誤解もあります。まあ、人間を喜ばせようと思えば、確かに問題が出てこないでしょうけど、心の平安がなくなる。喜びもなくなる。持ち得られないことは決まっているのです。主の側に立つ者は、確かに悩むようになりますけど、 主は神の中さ背後に、そういう人々